メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は不安についてお話ししたいと思います。前半に不安が増幅してしまう理由について、そして後半に不安の和らげる方法で何をどうすればいいのかについてお話ししていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。それでは早速本題へと進んでいきたいと思います。まずは、不安が増幅してしまう理由についてお話ししていきたいと思います。人である限り不安っていうのはつきまとってくるものなのですが、その不安がなぜ増幅してしまうのかっていうところなんですけども、人が不安になる、悩むっていうところは過去ではなく未来について悩むことがほとんどだと思うんですね。で、未来っていうのは何が起こるかわからないので、わからないことって不安になるのは当たり前なんですね。で、そこのところを不安にならないっていう方が僕は珍しいんじゃないかなと思います。で、不安にならない人もいるんですけども、そういう人たちっていうのは不安との付き合い方を知っている人たちっていうふうに僕は思ってます。で、こうメンタルがこう弱い、もしくはこう弱ってしまう、すぐこう人の影響を受けてしまうっていうような方たちに多いのは、不安を自分で増幅させてしまっているパターンっていうのが多く見られます。で、なぜそうなってしまうのかというと、自分と他の人、ね、その心配しない人たちを比べてしまうから、そういうふうになってしまうんですね。それで、そこがこう、なんていうのかな。まあ、その人の、まあ、癖でもあったりするんですけども、だんだんこう、次へ次へと、不安要素が、積み重なっていく感じですよね。例えば、そうですね。漠然とした未来の不安ってありますよね。最近で多いのは、老後の話とか、ね。お仕事がこう、ずっと続けられるのかどうかとか、そういう話とか、あと、あれですよね、その、一番近いところで言うと、その、今月末のお支払いは大丈夫なのかとか、そういうところをこう、心配し始めるんですけども、そこが、だんだん、なんていうんですかね、こう、連想ゲームのように、こう、広がっていくんですよね。うん。例えば、その、今月の支払いができるかな、どうかな、っていう悩みが出てくると、次、それができなかったらどうしよう。借金でもしないといけないのかな、とか。で、その借金をどこですればいいんだろうかとか、消費者金融とかで借りるんだろうかとか、でそうすると返済できるんだろうかとか、返済できなかったらどうしよう、取り立てられるのかなとか、そういう感じでこう 起こるかどうかわからないこと、極めて起きにくいことに対して勝手に自分で妄想を膨らませるというのか、不安を膨らませてしまう、ね、今は、まあ、お金に関してのことですけども、これが例えば人間関係とかだったとすると、誰々さんにこう言うと嫌われるんじゃないだろうかとか、ね、嫌われてしまったら仕事が、学校生活がうまくいかないんじゃないだろうか、いじめられるんじゃないだろうかみたいな風に、こうどんどんどんどんこう、ネガティブな方に妄想が広がっていっちゃって、最初は軽く思ってたことのはずなのに、気がつくとものすごくこう大きな不安になってたりとか、あと最初悩んでたことと全く違うことを悩んでたりとか、そんな風に、どんどんどんどん、自分で広げてしまってるっていう感じかな、どんどん広がってしまいます。でそうなってくると、自分の頭の中が不安でいっぱいで満たされてしまう感じですよね。なので、いいことがあってもそれが、不安とかこうネガティブなことに飲まれてしまうというのか、こう打ち消されてしまうというのかね、そんな感じでせっかくいいことがあったのにそれが残らないっていう、すごくこうもったいない状況が起こってしまってます。でそれが当たり前になってしまっているので、それに気がつけないっていうパターンが多いです。でそこをこうなんていうのかな、まあいろんな項目でいろんな不安がありますから、今ご紹介したのはお金と人間関係ですけども、他にも仕事に対してとか、まあ、学校とかもそうですよね。あと、家族とかもそうですし、ね、家族でいうとこう自分の、兄弟とか自分の親とか、あと自分の家族ですよね、パートナー、子供、あと、お友達とかもそうですよね、プライベートでの、人間関係とか、あとなんだ、学校とか職場とかだと上下関係とかもそうですよね、あと、環境とかもありますよね、生活環境とかもそうだし、自然環境とか、ね、今、SDGs とかってよく言われてますけど、そういうところとか環境とかですよね、そういうところも気になり始めるともうキリがないですよね、でそういうふうに膨らまそうと思えばどこまででも膨らんでいくので、不安がこう尽きることがなくなってしまうっていう状況ですよね、でそれが普通になってしまってるってすごく怖いというのか、こうもったいないというのか、ね、まあそうなってしまう、まあなんていうかな、こう思考の癖というんですかね、っていうのはあるんですけども、そこに、メスを入れていかないと、この思考癖っていうのかな、こう妄想、負の妄想ですよね。それをこう修復していくのはなかなか難しいっていうのがあります。なんですけども、日常が不安定だと、そこにメスを入れられないというのか、入れようとしても入らないっていうところですね。なぜかというと、日常が不安定なので、目の前に起こる物事が揺れているので、安定しないんですよね。日常が安定しないと、心とか思考とか、そういうところって安定しなくなります。例えば、寝る前とかで、考えてもらったらいいんですけども、まあ、悩んでることとかがあったりすると、目をつむった途端に、その悩みが頭の中を駆け巡るみたいな、そういうことあると思うんですけども、で、それがこう、例えばですよ、何もなかった場合、その悩み事とかがなかった場合っていうのは、気持ちよく睡眠に入れると思うし、朝起きた時も、すっきり起きれると思うんですよ。ですけど、 こう悩みながら寝ると朝なかなか起きれなかったり、起きるのが嫌だったり、ね、一日がこう億劫だったり、そのような状況になりやすいかなと思うんですね。そこを改善できればいいかなというふうに思ったりもしますし、ね、改善したいなと思っている方たくさんいると思うし、けどできないから困ってるんだよってこう聞こえてきそうですけども、そこのきっかけっていうのがなかなか作れなかったりもするし、きっかけを作ったとしてもそれをこう継続できないっていうので、なかなか 長続きしなくて、そのサイクルから抜けられないみたいな、そういうことが起こってるんじゃないかなと思います。そういうね、悩みをどうすれば解決できるんでしょうかっていうところを、考えていきたいと思うんですけども、それでは後半にその、解決するためにはどうすればいいのかっていうのを話していきたいと思いますので、ここで一回ジングルを挟んで、後半に進んでいきたいと思います。はい、それではここから後半戦いきたいと思います。不安の和らげ方、もしくはその不安とどう付き合えばいいのかっていうところをちょっと話していきたいと思います。不安を和らげるっていうのはどういうことなのかっていうと、前半でお話しした不安の妄想ですよね。その不安をこう膨らませていく、そういう循環っていうのかな、そこの循環を断ち切るっていうところが 大切なんですけども、どうやって断ち切るのっていう話なんですけど、漠然とした不安っていうのを最初に考えてしまうと、そこから妄想が膨れ上がってくるんですね。で、そういうのを考えないようにしましょうっていうと、簡単なんですけども、そういうふうにこう何ていうのかな、こうネガティブなところを打ち消しましょうみたいな感じで話進めていくと、なかなか長続きしません。で、そういうことよりもできることですよね。自分ができることをまずやっていきましょうっていう話で進めていくんですけども、何がいいかなっていうのをちょっと今考えるんですけども、簡単なところで言うと、習慣化させるっていうことが簡単なんですけども、これが言葉では簡単なんですけども、例えば、朝起きて、顔を洗って歯を磨くっていうことに対して、皆さん一生懸命やるでしょうか？ね、おそらく、もう、無意識の状態というのか、何も考えないでも朝起きたら、顔を洗って歯磨くみたいなのがこうセットになってるんじゃないかなと思うんですね。で、そういうところに近づけていきます。で、いろんなことを考えてしまうとき、妄想してしまうときっていうのは、結構時間があったりするときというのか、なんていうのかな、こう目の前のことに一生懸命取り組まなくてもいいときですよね。仕事でも勉強でも、遊びでも何でもいいんですけども、そういう時間のある時、ね、でこう例えば、ネットとかテレビとか、ね、新聞雑誌とか本とか、そういうので、気になること、不安になることが入ってきた瞬間にそれに意識を持っていかれます。でそこからだんだんこうネガティブな不安な、自分の勝手なイメージを ひっつけちゃうんですね、そこに。でこう自分の中で勝手に妄想が広がっちゃって、こうなったらどうしようとか、あなったら困るよとかっていうのがこう広がってきちゃって、でとてつもなく大きなものになってくるんですけども、そうなった時に最初何に悩んでたっけっていうことを思い出してみてほしいんですね。だいたい不安が大きくなった時っていうのは、最初悩んだことと違うことを悩んでることが結構あったりします。でそういうことを心がけるというのか、特に体を動かしたりとか、何かをする必要はなかったりするので、ダイエットとかみたいに運動しましょうとかね、筋トレみたいにトレーニングしましょうっていうわけではなく、こう自分の、意識、思い、思考ですね、にアプローチをしていくだけなので、もう本当に例えば、なんか物を見た時ですよね。そう、自分の、身の回りにあるもの、例えば、今でいうところのスマホとかだと分かりやすいですよね。スマホのその待ち受け画面をちょっと変えてみるとかね。このスマホの画面見たら、自分をリセットするというのか。違うみたいな感じで、自分の妄想をストップさせるための、トリガーというのかな、きっかけにする。でそれが今例えばスマホって言いましたけども、それが自分の周りにあるものでもいいですよね。パソコンでもいいですし、愛用しているコップとか、ね、カップ、とかでもいいし、筆記用具とかでもいいですよね。でそういうところでこうそれを目にしたときに、ニュートラルな場所に戻るみたいな、ちょっと待ってよっていう感じですよね。なんか考えすぎてないかいみたいなところを思い出せるきっかけに何を使うかっていうところです。でそれを見ることによって自分の思考をリセットしていく、リセットしていくことによって、妄想が、不安の妄想が膨らんでいくことをストップさせることができてくるので、例えば、不安が例えば2つ3つ、妄想が膨らんだ時にストップかけられるだけで、その後の、不安でいる時間っていうのが圧倒的に減ってきます。でそうやって、自分の不安の時間が減ってくることによって、だんだんその不安の妄想の中から抜け出せる時間が増えてくるわけですから、自分がこうやりたいことであったりとか、ね、もともとやりたかったことっていうことを忘れちゃってることもあるので、その不安を考えすぎる毎日が多すぎて。ね。なので、そういうところとか、その自分が本来、やりたかったことがこう突然思い出されたりとか、自分が好きだったものがもう一回思い出されたりとか、そういうことが起きてきます。でそうするとそっちに意識を向けてあげると、そっちに、ポジティブな方ですよね、自分がいいな、行ってみたいなって思う方に意識が向き始めるので、そうするとそちらに今度は、自分の人生が好転し始めるので、自分が行きたい方向には何が必要なのかなっていうことを考え始めたりします。そうするとこれまで考えてたこう不安の妄想っていうのが起きにくくなります。自分が、なんていうのかな、こう、意識したものが頭の中を、駆け巡るので、それが、ネガティブなものからポジティブなものに変われば、頭の中に駆け巡るイメージ、思考っていうのが ポジティブになりますよね。自分がやりたいことに向かってどうすればいいのかっていうところに意識が向くので、そのことで頭がいっぱいになってきます。で、そうすると不安、ネガティブなことを考える余地がなくなってくるので、気がつけばネガティブじゃなくなってるっていうこともあります。で、そうなるにはやっぱりこう自分が本当にやりたいことに没頭することが大事なんですけども、なかなかそれが今の世の中難しいというのが現状かなと思います。多くの人が自分がやりたいことを仕事にできている人っていうのはすごく少ないと思ってます。で、それをまあ仕事ではそれができない代わりに趣味でされている方は大変多くいると思うんですけどもね、やっぱりこう趣味の時間って仕事の時間に比べると圧倒的に少ないので、なのでなかなかこうストレスが発散できなかったりとかね、そのストレスの発散する量よりも日常でたまるストレスの量の方が多いとね、発散できませんので、溜まっていく量が溜まっていくスピードが鈍くなるだけで溜まり続けてますからね。そういうところもね、ちょっとこう考えどころかなとは思うんですけどもね、そこを、どうすればストレスをためずに済むのかなとかね、そういうふうに考えても面白いかなと思います。趣味がね、まあ趣味じゃなくてもいいですよね。何が自分にとって、ストレスをためないことなのかっていうところを探してみてもいいかなと思います。なかなかこう人によって相当なばらつきがあるのでね、例えばインドアが好きな方がキャンプ行ってもただのストレスにしかなりませんし、ね、逆にキャンプとかアウトドアが好きな方が部屋にこもって読書とかね、ビデオゲームとかっていうのは逆にストレスがかかりますから、その人それぞれによって合う合わないがありますからね。それがですよ、その家族とかね、すごくこう身近な、間柄であっても違いますから、ね、親子とかでもよくありますよね。親が言ったからやるみたいな、それってあまりおすすめしませんので、自分がやりたいことですね、大切なのは。で、それが何でもいいんですよ。周りの目を気にしたりとか意見を気にしたりとかするとそこから外れちゃうんですけども、それを気にせずこう自分がやりたいことをちょっとずつやっていくっていう風にしていくことによって、その時間が楽しみになりますから、そうするとね。で、そうすると、その時間に向かって頑張ろうとも思えるし、ね、仕事が嫌な場合ですよ、ですが、ね、それがこう自分がやりたいことが仕事になっていれば、何ですかね、仕事がストレス発散になるというのか、っていうことも全然普通にありますので、僕はそうかもしれません。今メンタルコーチやってますけど、なんていうのかな、クライアントさん、生徒さんが、元気になっていく姿を見るのが、すごく僕は嬉しいんですね。で、人によっては、そうやってこう困った人と話すのはしんどすぎるとかね、なんか自分も疲れちゃいそうだとか、そんな人の話をそんなに長く聞けないよとか、こういろんなこと言われる方もいますが、僕はそれが、好きだというのか心地いいというのか、なので人の話を うん、1時間2時間、まあ、長い時セッションで例えば、4時間とか喋ることもありますけども、喋ったり聞いたりか会話してることがありますけども、まあまあ何ですかね、その体力的に疲れたっていうのはありますけども、こう精神的にああもうやだなとか疲れたなとかっていうことにはならないんですね。うん、ああそれよりもああなんか話をこうねしてくれて元気になってよかったなとか、うん、最初入ってきた時の顔と帰っていく時の顔つきが変わったなとか、そういうところがこう気になるというのか、そういうところに目がいって、ああよかったなっていうふうに思えるんですね。うん、でそういうふうにこう自分がやりたいことが仕事になっていれば、あんまりストレスかからないので、基本的ポジティブみたいな感じですよね。でそういうふうになると、うん、いいかなと思います。なかなかそこにはこうたどり着くの難しいかもしれませんが、まず自分がこう好きなことを見つける、でそれを習慣化していくっていうところを心、目指してほしいなと思います。何でもいいです。些細なことでいいです。うん、その通勤の時の通勤の道を変えてみるとかね、こう何でもいいので、自分の身の回りに何かないかなっていうのを探して欲しいなと思います。はい、それではそろそろエンディングの時間が近づいてきましたので、ここでジングルを挟んで、エンディングへ向かいたいと思います。
ご縁応援貢献、夢のため夢のため夢のため、ご縁応援貢献夢の種。
はい、それではエンディングいきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。この番組では皆さんからのメッセージや質問も受け付けています。こんなこと友達に話せないなとか、うん、親には聞いてもらいたくないなとかね、誰かに聞いてほしいっていうことを、メッセージいただければなと思います。あなたの、心の声を聞かせてほしいなと思ってます。うん、で話すこと、伝えることで、あなたの中の何かがきっと変わります。少しでもあなたの心が軽くなるようにお手伝いできればなと思っていますので、どんどんメッセージお寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしております。それでは今日の放送はここまでとなります。今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。